そんない雑貨店。
はい、今週も始まりました、そんない雑貨店。この番組は、私、雑貨店店長の和田が、日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんが、ふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
いらっしゃいました。今年も、今
年もよろしくお願いします。
はい、ちょっと1週間早かったですか。
そうですね、新年度になりますものね。
はい、
いろんな番組で下平さんはクイズを出されてますね、最近。
そうですね。
今リスナーの方、何のことと思われてるかもしれませんが、あの下平さんはこの番組、そんない雑貨店の他にも、そんない美術の時間という番組に出演されてますね。
はい、
ね、私もリスナーでございます。この間聞きましたらば、下平さんが、はい、この人誰でしょうっていう質問をされてましたね。
されました。
もういろんなところでクイズ攻めにあっていますが、
はい、
今週は安心してください。誰でしょうクイズはありません。
あ、よかった。
でもまだ何の話題をするか全くご存じない。
はい、
今回また不思議な話題で参ります。
はい、
たまたま私ある雑誌を手に入れまして、雑誌といってもですね、販売しているものではなくて、こう配布しているフリーペーパーなんですよ。
はい、
なんていうタイトルでしょうっていうのはこれはもう全くわからないと思うので、言ってしまいますね。
はい。
東大東大というお名前の個人で発行している雑誌を手に入れました。
すごい、個人で。
そうなんですよ、不動真由さんっていう方が個人で発行してらっしゃるらしくって、
はい、
東大東大っていうタイトルから分かる通り、分かるかな、はい、東大の雑誌なんですよ、
はい、
岬に立てたりしてくるくるくるくる光って光を届ける、あれありますね、
東大ですね、はい、
これはですね、表紙が素敵なんです。
ほう、
表紙に書いてあるのはですね、
うん、
東大マニアが送る崖っぷちマガジン。
おう、
崖っぷちマガジンっていうのはどうなんだろう。
いや、確かに東大は崖っぷちに多いですけれども、
確かにね。そしてね、これ全く対はないと思うし、僕がうがった見方をしすぎだと思うんですが、
はい、
ボリューム8、2015年アーリーウィンター号がですね、
はい、
東大女子が舞い降りた、いいと思うんですよ。東大女子っていう響きと、ただね、
はい、
崖っぷちってこの言葉の響きがね。でも大変申し訳ない、僕がうがった見方をしすぎなんだと思うんです。でもなんとなくね、
うん、アンマッチですね
っていう。でもね、中開けるとね、あの東大が大好きっていう女性の方々が集まって写っていたりして、
は
い、皆さんね、本当に東大好きなんだなっていう顔で、素敵な笑顔で写られてるんですよ、
うんうん、
東大界のイケメンはとか、好きな東大のタイプはとかね、
うん、
東大マニアあるある、そういうのがバチッと載ってますので、これで大変私東大に興味を持ちまして、
うん、
じゃあ今回は東大の話をしようじゃないかと、
はい、
このように思っております。
はい、
というわけでございまして、本日もそんない雑貨店へいらっしゃいませ。そんない雑貨店。さあさあ、下平さん、
はい、
東大のお話でございますが、東大というのはですね、
はい、
古くからあるわけなんですよ、
うんうん、
で今僕たちが想像するような東大っていうと、高い塔になっててね、
はい、
一番上のところで光がくるくるしてってやつですけども、
はい、
まあ、この形の元になったというか、まあ、東大のおじいちゃんですね、
うん、
元祖東大とも言うべきものがパロス東大というものがあります。別名アレキサンドリア大灯台と言いまして、
はい、
エジプトのアレキサンドリアという港町があるんですが、ここの町の入り口にパロス島っていう島があるんですね、
はい、
でここに紀元前279年から紀元後1477年まであったという伝説の灯台です。
ずいぶん長い間ありましたね。
そうでしょ、スタート地点もね紀元前279年ですからね。
はいはい。
でなんと、まあ文献等にもよるんですが、うん、高さが180メートルぐらいあったと。
随分高いですね。
ね。でその当時どうやって光を届けていたかというと、
はい、
大理石ってありますよね、
うん、ありますね、
ツルツルの石、あれを磨いて反射板にして、
はい、
その前で木を燃やして、で反射させて光を放ってたと。
なるほど。
そしてその光は数十キロメートル先まで届いていたというんですね。
すごいですね。
でもね、ちょっと紀元前279年から1477年までそんなでかいものがと、
うん、
まあったかもしれないけども、まあ伝説の類だよねと言われてたんですが、
はい、
1994年に、
はい、
海底からですねこの灯台の基礎構造が発見されてるんですよ。
すごい。
どうも本当に180メートルかどうかはわからないけれども、
ええ、
相当大きいものがあったらしい。というわけでこれが元祖灯台と言っていいんではないでしょうか。
はい。
で日本ではですね、
うん、
最初の灯台らしきものができるのは664年と言われてます。
はい。
664年というと遣唐使の時代、
うんうんうん、
唐という、まあ、中国ですね今で言う、
はい、
ここに使いを送っていろんな文化とかを吸収してきた時代です、
うん、
でこの時代に九州地方の岬にですね、うん、のろしが置かれていた記録があるそうなんですね。
お
で、もちろんのろしですんで昼は煙を上げて、
はい、
で夜は火を焚いて光によってここに危ないのがあるよとかここが岬だよとかっていうのを知らせてたらしいんです。
はい。
で時代がずっと下りまして江戸時代に入りますと、
うん、
石積みの上に小屋を建てた灯明台、
ほうほうほう、
今の灯台って書く漢字の間に明るいっていう漢字を挟んで、
うんうん、
灯明台というのを全国に100カ所以上作ってます。
随分多いですね。
ね、結構多い数作ってますよね、
うん、
でそれ以外にもですね海辺のお寺とかでも常夜灯を灯して灯台の役割をしていたみたいなんです。
お
でもまだこの当時燃料は薪なんですね、
はい、
で日本初の油を燃やすタイプの灯明台ができるのは1608年、能登の国って言いますんで現在の石川県の北部の方に建てられたものが初めての油を燃やすタイプの灯明台と言われてます。
うーん。
そしてさらにさらに時代は下っていきますが、
はい、
1853年、
うん、
誰でしょうクイズを出しちゃおうかな。
え？
誰かが来ます。1853年浦賀に黒い船に乗って誰かが来ます。
はい。
誰でしょう。
ペリーさん。
さすがです。ペリーさんが開国してくださいと来るんですね。
はい。
この当時日本の近海っていうのは、
うん、
別名ダークシーと呼ばれていたんですよ。
へー。暗い海ですか。
そうなんですね。で一つには灯台がまだ全然、まあ、100カ所ぐらいあったとはいえ、
うん、
あまり整備されていなかったってこともあるでしょうし、
はい、
それから日本の近海って浅瀬が多いので、
うんうん、
まあ、危険だという意味でのダークシ
ー、なるほど、
よく分かってない海だってことでもあったんでしょうね、
うんうんうん、
この1853年に黒船ペリーさんが来て、
はい、
翌年さ、中学生高校生の受験生の皆さん1854年日米和親条約が結ばれます。
はい。
で進んでますよここまで。
はい。
そしてもうちょっと経って1866年、
うん、
通称江戸条約というのが結ばれます、
うん、
はい、高校入試には絶対出ませんよ、
うん、
マニアックすぎますからね。
うん。
でこの江戸条約というので灯台を8カ所設置するという約束をします。
へえ。
この条約に基づきまして最初の西洋風の灯台というのが1869年、神奈川県の横須賀市にある観音崎というところに建てられます。
お
で初代の観音崎灯台が建って2代目が建って3代目、うん、今建ってるのは3代目の観音崎灯台なんですね。
うん。
でこの観音崎灯台からどれくらいの距離まで光が届くかって言いますと、
はい、
35キロ先まで光が届くんですよ。
おお。
随分な距離ですよね。
結構届くんですね。
はい。
うん。
じゃあ初代の観音崎灯台の光が届く距離、
うん、
この光が届く距離を光達距離、光が達する距離と書くんですが、
うんうん、
3代目は35キロメートル、
はい、
初代がどれぐらい届いたかというと、
うん、
26キロ届いてるんですよ。
すごい。
すごいでしょ。
初代で26キロも届くんですか。
はい。
ち
なみに今現在日本で一番到達距離が長い灯台は、
はい、
室戸崎灯台、室戸岬にある灯台なんですね、うん、はい、これ灯台名では室戸崎灯台というらしいんですが、
はい、
ここはですね49キロ届くんです。
おー、ずいぶん長いですね。
フルマラソンより遠くまで届くんですよ光。
すごーい。
すごい距離届きますよね灯台って。
はい。
じゃあこの光どうやってどんな仕組みで光らせてるのか、あるいは回転させてるのかって言いますと、
はい、
基本的には灯台って高い塔の上の方に光源、光の元があって、
うん、
その光源の周りをレンズがくるくる回って光を回転させてるんですよね。
はい。
でこのレンズですね、焦点距離によって1塔から6塔まであるんだそうです。
おお。
で6塔より小さいと塔外っていうらしいんですが、ちょっとですね焦点距離だと分かりづらいと思うので、うん、レンズの直径大きさで言ってみたいと思うんですけども、
はい、
じゃあ6等からいきましょうか。
はい。
6等は 433mm。
433ってことは43cm。
そうですね、
うんうんうん、
じゃあ5等はというと 541mm、 54cm。
54cm、 あ、はい、ちょっと大きくなりましたね、うん、
さあでは4等はというと、
はい、
722mm。
お、一気に 70cm まで
いきましたね。
うん。
さあそれではベスト3に入ります。
はい。
ベスト3、3等はですね、これ2つに分かれてまして、
はい、
3等大型と3等小型があるんですね。
おお。
じゃあ小型の方からいきましょう。
はい。
小型は 1250mm。
小型でも 1m 超えますか。
そうなんです。 1m25cm あります。ちょっとした小学生ぐらいです。
うん。
3等大型は 1576mm。
おお。
中学生ぐらいになりましたね。
なりましたね。
1m57 と。
はい。
では2等に行きましょう。
はい。
2等はいきなり大台を超えます。
うん。
2068mm。
もうすっぽり入っちゃいますね、大人でも。
でかいですね。
はい。
さあそれではお待たせいたしました。1等参ります。
はい。
1等の直径は2590mm。
2m50cm。
はい、 2m59cm。 これちょっと想像つかないと思うので分かりやすく言うとですね、
はい、
ジャイアント馬場の身長が、
うん、
2m9cm ですので、
はいはい、
ジャイアント馬場プラス 50cm。
なるほど。
ジャイアント馬場ではちょっと分からないっていう人のためには、
うん、
アンドレ・ザ・ジャイアントがいますね。もうお若い方には全くわからないと思うんですが、
うん、
アンドレ・ザ・ジャイアントの身長が2m23cm ですので、
あ、そこに
アンドレの頭の上に
靴1個分
靴1個大体乗っけてもまだ届かんと、
うん、
まあ、冗談抜きにして本当の大きさでいきますと、普通の家の天井って大体 2m40cm ぐらいなんですね。
はい。
ですね、今皆さんがいらっしゃる部屋の天井を見ていただいて、この天井を突き抜けます。
突き抜けますね。
でかいんですよ。
大きいですね。
はい。
家に入らないじゃないですか。
入らないです。でもこの一等レンズを使ってる灯台はですね、ま、こういう灯台を第一等灯台というんですが、
はい、
日本には5カ所しかありません。
5カ所ですか。
はい。
へ
え。このレンズなんですけれども、
うん、
こう2メートル50もあるようなレンズですからね。
はい。
普通のレンズを使うと重いんですよ、うん、
そうでしょうね。
はい。そして僕たちが普通レンズって言って想像するのは虫眼鏡みたいな両方が出っ張ってるレンズですよね。
はい。
あれって光が一点に集まっちゃうじゃないですか。
うん。
灯台の光一点に集まったら困りますよね。
うん。
ですのでまっすぐ光を出すためと、
はい、
それから軽くするために特殊なレンズ、フレネルレンズっていうのを使ってます。これはですねイメージするのちょっと難しいかもしれないですけども、
はい、
まず虫眼鏡の両方が出っ張ってる凸レンズ、
うん、
これをですね横から見てください。
横から？
薄く見えるように見るということですね。
はい、あ、はいはい。
でこの厚さをちょうど真ん中で厚さの方を半分に切ります、
うん、
そうすると片方が平らで片方が膨らんでるレンズになりますね。
はい。
でこれを平らな方からレンズをえぐるようにして 階段状にレンズを削っていくんです。
ギザギザしてるってことですよね。
そうですそうです、内側が、
うんうん、
そうですね。あのお料理で使うボールってありますよね、
はい、
これを輪切りにして、
うん、
で床に伏せた感じ、
うん、
そうするとペシャンコになりませんか。
はいはいはい、
上から見ると同心円状になって、
うんうんうん、
でレンズもまさにこの状態にするんですよ。
お、
薄くして輪切りにしてペシャンコにしちゃう、
うん、
これで軽くてしかも光の屈折の度合いによってまっすぐ光が出ていくっていうレンズが出来上がるんですね。
うーん、
これをフレネルレンズというんですが、
はい、
ここまでしてもですね、
うん、
やっぱりレンズの直径大きいので途方もなく重いんですよ、
うん、
1等のレンズで 2.65 トンぐらいあります。
車2台分ぐらいですか。
そうですね
重いですよね。
重いです。でこれ固定するわけにいかないんですよね。基本的に回転させなくちゃいけないんです。
ああ、回さないといけない。
もうちょっとクラクラするでしょ。
人力でですよね。
ところがですね、人力ではさすがに不可能だと思うんですね
はい。
そこでまた名前がかっこいいの出てきますよ。
うん、
水銀装式回転機械というのを使います。
はい、水銀ってあの水銀の水銀ですか。
そうですそうです、あの部屋の中の温度でも液体になってる金属の水銀、
うん、
最近めっきり体温計では見なくなってしまった水銀、
はい、
で層というのは水槽の層、液体を入れるものですね、
はい、
でこのタイプの回転機械、水銀装式回転機械っていうのを使います。
レンズを水銀の入った水槽に入れるんですか。
そうなんですよ、基本的には。よく解説なんかには、うん、レンズを水銀の入った容器に浮かべてって書いてあることが多いんですけど、
うん、
こうするとなんかレンズがねタプンって水銀の中に入っちゃってるような気がしますが、
はい、
実際にはですねレンズを支えている支持装置を水銀層に浮かべてるんですね。ですねレンズはその水銀層の上に完全に出てます。
うんうん、でも 2.5 トンって浮かぶんですか。
水銀に入れると浮かぶらしいんですね。
へ
ー。もちろんあの支持装置が水銀層で浮かぶような工夫がされてると思うんですが、
はいはい、
でこれによってベアリングですとか、
うん、
潤滑油を使うよりも小さい力で回転させることができるんですって。
お
ー。でこれどうやって回転させるのかって言いますと、
はい、
下平さんは先ほどねあの人力でとこう気合でと
はい、気合であの 2.5 トン
チャレンジしてもいいかもしれませんけれども今はモーターを使ってるそうです。
あ
でも昔はですね確かに人力だったみたいなんですよ。でも一晩中回転させるってもう拷問でしょ、
はい、
なので昔は重りを巻き上げて、
うんうん、
その重りが下がっていく力を利用してレンズを回すと、
うん、
重りとロープとギアを使って、
うん、なるほど、
回転させたんですね。ですんでこのためにも灯台のレンズ部分って高いところにあった方がいいわけなんです。
そうですね、う
ん
う
ん、低いとねコツンって落っこって終わっちゃいますので、うん、
終わりますね、
はい、でもそんなに何百メートルもね灯台あるわけではないので、うん、小さい灯台だと何度も何度も重りを巻き上げないといけなかったってことがあったんですね、うんうん、
はい、
これが灯台守の仕事でもありましたので、うん、灯台守の方は大変です、
うん、筋肉隆々ですね。
そうですよね、
うん、
相当マッチョだったと思いますで光らせてる光源はですね、これもまた男子の心をくぐりますよ、
はい、
光源はメタルハライドランプ。
メタルハライド、
はい、
うーん、
解説を読んでもですね、
はい、
男子心をくぐるんですよ
はい、
水銀とハロゲン化金属、このハロゲン化金属というのをメタルハライドというんですが、
はい、
水銀とハロゲン化金属の混合蒸気中にアーク放電を起こして光らせると、めちゃめちゃ明るい蛍光灯です。
なるほど
ところがですねやっぱり時代の流れがありますので、
はい、
今はこれが LED に変わりつつありまして、
うん、
8割以上がもう LED に変わってるそうです。ところがですね大きい灯台の LED 化っていうのは今のところ未定なんですね、
うん、
と言いますのも、
はい、
大きい灯台の光源を LED 化するときには、うん、LED 自体が凄まじい数必要になっちゃうんです。
はいはい、
例えばですね日本で一番明るいと言われている灯台は 大瀬崎灯台というのがあるんですが、
はい、
ここの明るさが200万カンデラという明るさなんですね。
うん、
まずこの明るさイメージできないですよね。
うん、ちょっとわかんないです。
で、私今から広辞苑の力を借ります。
はい。
広辞苑によりますと、
うん、
1カンデラは、
うん、
周波数 540×1012Hz の単色放射を放出する光源の放射強度が683分の1ワットマイステラジアンである方向の高度。どうですか？
さっぱりわかりません。
Me too。 僕もさっぱりわかりません。そこでですね、こんな比較をしてみました、はい、
うん、
40ワットの蛍光灯、
はい、
まあ、ご家庭用の蛍光灯ですね、
うんうん、
これが370カンデラくらいです。はい、
うん、なるほど、はい、
で先ほど出てきました大瀬崎灯台の200万カンデラ、うん、これは家庭用蛍光灯の5405倍に相当します、
うん、数字が大きすぎていまいちイメージつかめません。
凄まじい明るさと思ってください。
はい、
もしお持ちの方がいらっしゃいましたらば、 40W の蛍光灯を5405本並べていただいて、
うん、
一気につけると大瀬崎灯台と同じ明るさになります。
なるほど、
はい、
どこでやるんでしょうか。
多分火災が発生すると思いますので、
うん、
実験はおやめになった方がよろしいかと思います。
はい、
でこの200万カンデラの大瀬崎灯台の光源ですね、うん、メタルハライドランプを LED 化するとしたら LED の素子が40万個必要になるんです。
ずいぶん気の遠くなる数字ですね。
もうよくわかんないけどとんでもない数だってことは分かりましたね。
はい、
でこれぐらい必要になっちゃうのでやっぱりお金の問題が出てきたりしますので、
うんうん、
簡単には大きいところの灯台は LED 化はできないということになってるそうです。
はい、
で灯台以外にもですね、うん、まあ、海の安全を見守るといいますか船の航行を見守ってくれる施設というのはありまして、
うんうん、
他にもですねロラン A とかロラン C、 これは2箇所から電波を受信して、
うん、
船の側がですね、でその電波の受信時間差で位置を測定するシステムなんですけども、こういうものがあったり、同じくですね電波を利用するんですがデッカというシステム、
うん、
それからですねこれも男子心をくすりますね、オメガシステム。
なんか強そう。
強そうでしょ。オメガっていうと究極のイメージがあるじゃないですか、
うんうん、
このシステムを使えばもうこれは究極の位置測定システムだっていうので、うん、オメガシステムって名付けたらしいんですね。
なるほど。
これ電波が届く距離が非常に長くて、
うん、
たった8個の送信局で世界中をカバーできたらしいんです。
すごい。
すごいですよね。それこそオメガですね、うん、
たった8個ですよね。
はい、
うん、
ところが現在では GPS が主流です。
ああ。
そうですよね。
そうですよね、
はい、
脇から来るよりも上から見た方が楽ですもんね。
そうなんですね。このようにですね、時代とともに灯台そのものもそれから他の後方支援システムも変わってまいりまして、
うん、はい、
灯台自体もですねどんどん自動化が進んで、
うん、
2006年長崎県にある目島灯台というところを最後に、
はい、
灯台は完全無人化しています。
あ、
ですので灯台森という仕事がなくなってしまったんですね。
なんだか物寂しいですね。
今現在日本にある灯台の数は約3200基あります。
ずいぶん多いですね。
そうなんです。江戸時代に100基だったのが3200基にまでなりました。
はい、
で GPS があるとはいえ港の中ですとかね、
うん、
そういったところで本当に今自分がどこにいるというのを肉眼で確認したりするためにも非常に有効に使われていますんで、
はい、
まだまだ灯台はお役御免とはならないわけです。
うん、
で3200基ある灯台全てが入れるわけではないんですが、入れる灯台、登れる灯台があるんですよ。
おお、
これ僕この間行ってきたんですけどね。
はい、また
また。面白いですね。
ん
ー、本当に灯台の中に入ってくるくるくるくる螺旋階段登って上まで行けるんですよ。
はい、
で灯台のランプもレンズも近くで見ることできますし、うんうん、何より見晴らしがいい。
あ、そうですよね、見晴らしはすごく良さそうですよね。
はい、そしてももがパンパンになる。
うん、そっちの方は副産物ですよね。
そうですね、登るときは気持ちよくトントントンって行くんですよ、
うんうん、
降りるときの方が大変なんですね。
はい、
降り切った時にはももがパンパンになって若干膝が笑ってました。
あー、なるほど。
膝が微笑んでいました。この登れる灯台はですね、日本全国に15基あります、はい、
うん、
入場料は一律で大人は200円、
うん、
子供は無料です。
なるほど。
ですのでね、ちょっと海とか行って灯台見えたら行ってみるといいんじゃないかなと思いますよ。
うん、
で大体のところはですね、その根元に資料館がありますので、
はい、
そこでいろんな灯台のことを知ることもできます。うんうん、はい、というわけでございまして、
はい、
本日は東大のお話をしてまいりましたが、
学歴高く
東京大学ですね、それは。
はい、東大ですね、はい、
なぜだろう、東大っていうと必ず皆さんその一言をおっしゃる。
うん、
こちらの東京大学の方ではなく、
はい、
ライトハウスの方の東大でしたね。
はい、
冒頭で紹介しました東大東大というフリー雑誌はですね、うん、はい、今年4回発行してるそうなんですね。
お、
冒頭も申し上げました通り、不動真由さんという方が趣味で発行していると公言してますので、
はい、
趣味で発行してらっしゃいます、
はい、
で以前発行したもののうちですね、ホームページからダウンロードできるものもありますので、
うんうん、
今日この番組聞いていただいて東大に興味を持った、東大のことを知りたいっていう方はそちら覗いてみてください、
はい、
相変わらずなんて言ったらいいか、まあ、未だにわからないんですが、
ええ、
この番組のインフォメーションのコーナーというんですか。
はいはい。
タイトルの横に愛っていうマークが見えましたらば、そこをポチってしていただくと、う
ん、はい、
じゃあこちらのホームページが見られるようにしておきますので、
あ、はい、
なんかね、サポーターも募集してらっしゃるそうなんですよ。
おお。
で、サポーターになると、
うん、
東大東大っていうこのフリー雑誌と、
うん、
それからですね、東大のミニ写真集が送られてくるんだそうですよ。
へー、
ロマンチックですよね、東大って。
うん、
特にね、僕好きなのね、夕暮れの灯台なんですよ。
ああ。
まだ空に赤みが残っていて、
はい、
灯台も見えるんだけど、なんとなく暗くなってきて、そこに光がふわっていうね。うん、
ああ、かなり絵になりますね。
ねえ、そういうのが似合う男になりたいな。さあ、じゃあ、そういうのが似合う男からの、
はい、
お知らせでございます。
はい。
この番組、そんな雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組では皆様からのご意見ご感想や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨アットマーク 0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にも、そんない美術の時間、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B と3番組ありまして、そんないプロジェクトというポッドキャストチームでお送りしています。そんないプロジェクトにはホームページがございまして、そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組、それからブログもお読みいただけますので、ぜひとも遊びに来てください。ホームページの URL はそんない .com となっております。またツイッターや YouTube による配信もやっておりますので、そちらの方はそんない P で検索してみてください。というわけでお送りしてまいりました、
はい、
そんない雑貨店。皆さんもしね、ご興味がおありでしたらば、
はい、
この番組聞いていただいた方ね、いろんなとこにやっぱり行ってくださるらしいんですね。
はい、
これはね、店長の悪い影響を受けてる気がする。
もう店長さん腰が軽いから
ね、ひょいひょいどっか行っちゃうから。先週以降もメールいただいてましてね、
はい、
私も楽器博物館行ってきましたっていうとか。いいんですよ皆さん、あの店長と同じ動きをしなくても。でもね、本当は嬉しいんです、そういうとこ、うん、実際に行ってね、体験するってとっても楽しいと思うので、
はい、
うん、ぜひとも東大にも足を運んでいただければなと思います。
はい、今回は足をパンパンにして帰ってくるミッションですね。
そうですね、お気をつけて。それではそろそろ閉店のお時間となりました。
はい、
そんな雑貨店、お送りいたしましたのは和田と
下平でした。
それではまたのご来店をお待ちしております。